大仙下げっこクラブ。皆様お晩でございます。仙北平野の真ん中で秋田のうまい日本酒を叫ぶ日本酒パーソナリティの菊池です。年末になりました。ふと振り返ると毎年本当にいろんなことがあります。お米の値段がどうだとか、洪水の被害がどうだとか、毎年毎年大変なことがあるわけでございます。ですが今年の有機肥料の表示の問題はニュースでは毎日毎日秋田の名前が連呼されてもううんざりですね。しかし、その一方で今年はこのラジオをやることができて、秋田県や大仙市から遠く離れた場所から私たちを励ましてくださる皆さんがたくさんいらっしゃるということが分かって嬉しい気持ちになれた年でもありました。この新米のラジオ番組もインターネットを通じてこの土地にゆかりがある方々がいつも聞いてくださっています。今日は特別にゲストをお迎えいたします。もちろん日本酒にゆかりの深い方です。日本酒の世界のカリスマ、いや世界を日本酒に導いている方だとも言えます。ファッション、音楽、食、経済、あらゆる情報を世界中に発信しているアメリカニューヨークにお住まいの日本酒聞き酒師で、ニューヨークで最もパワフルに日本酒のプロモーションに活躍されている酒ディスカバリーズ LLC 代表の新川ヘルトン千鶴子さん、インターネット電話を通じてご出演をいただきます。きっと皆さんと同じく秋田の第三の酒を応援していただけると思います。もしもし、
おはようございます。お晩ですね。
お晩でございますですね。ありがとうございます。もうニューヨークの景色が見える中でですね、新川さんとお話しさせていただいておりますけれど。
はい。
私、新川さんと お会いさせていただいたのは、ジェトロニューヨークの日本酒のイベント、酒&ザシティ2という。
はい、はい、はい。
はい。ご一緒させていただいたんですけれども、いつも新川さんはどういったお仕事といいますか、お仕事の中身というのはどんなことをされていらっしゃるんですか？
ですね、はい、まあ、全国にある、まあ、その酒蔵さん、蔵元さんのお手伝いという形で、その蔵元さんから依頼を受けて、現地でのこうエージェント的なことであるとか、はい、まあ、その酒の現場のプロとしてのエージェント業ですね、イベントをプランニングしたりとか、あとはそのレストラン関係のその酒のリストを作るのを手伝ったりとか、あとはそうですね、スタッフさんのトレーニングであるとか、まあ主に、まあジェトロさんとかもそうですけれども、はい、そういったお酒のイベントの時のそのコーディネートであるとか、プロデュース業が主な仕事になりますかね。
はい。はい、もうニューヨークの中でもそういった日本酒関係のお仕事たくさんあるんですね。
ですね、酒ソムリエというのは、はい、日本食レストランでは特にすごく重宝されるので、はい、いるんですけれども、私のような、まあ、フリーで、いろんな、まあ、言ってみれば、流しの引き裂け師というか、
いや、
いろいろ活動してるっていうのは、まだまだ少ないですよね。
でも、もうニューヨークでですね、秋田の人が、日本酒のプロモーションを、こう、はい、もう、ものすごいパワフルにやってらっしゃるという姿を、私は、間近に、見させていただいてですね、本当に驚きました。ええー。
出すか。
なんですよ。ニカさんは、はい、秋田県、山本郡、はい、藤里町の生まれで、はい、以前はファッションデザイナーとしてご活躍されていて、
そうなんです。
で、ある時今度は日本酒に向かわれたと。それもニューヨークでと。どうして日本酒、はい、どうしてニューヨークだったんですか？
ですね、まず私、まあ、秋田の中でも市内じゃなくて、本当に青森との県境の小さな藤里町という町で育ちまして、実家はまあ古い400年以上の古いお寺で育ちまして、で、言ってみればそういうこう古いこう、そういうなんていうか田舎の中で、さらにそういった古いこう、しきたりのあるような、まあ、世界の中で育ちまして、なかなかそういう世界があんまりこう居心地が良くなくって、まあ子供の時はずっと東京に出て、そういうファッションの 業界でこう憧れて、はい、働くことを夢見てて、はい、まあその通り働くことになったんですけれども、今度は働いてみて、まあ10年以上経ったぐらいですかね。今度は秋田の父が、その住職をしていた父がまあ病気で倒れまして、
はい、
で、それをきっかけに、実家に帰って、ところ、まあ、父はその後すぐに亡くなってしまったんですけれども、改めて田舎に帰って、子供の時には気づかなかった秋田の良さというか、田舎の良さといいますか、
はい、
その、 まあ言ってみれば水道蛇口をひねっただけで、美味しい、水が流れてて、で、毎朝食べる米は本当につやつやで美味しくて、で、もう形が悪くても野菜が新鮮で美味しくて、はい、本当になんかこういう、当たり前に口に入れてたことが、大人になって初めてすごいことだっていうことに気づきまして、それをすごくやっぱり、なんか改めて感謝してなかったことに、すごくこう、情けなさを感じまして、
なるほど。
ようやく大人になった瞬間でしょうかね。
なんか、そうですよね。大人になってから分かるというのがありますよね。
そうなんですよ。もう東京に出て、その特にファッション業界に入ってしまうと、はい、春夏のことを秋冬に考えてっていう、うんうんうん、もう四季がもう全く逆で、四季を感じられない世界にずっといたので、もちろん、すごく好きでやっていたことなので、やりがいも生きがいも感じて、毎日、日々は過ごしていたんですけれども、まあ、その実家に帰った時に、はたと気づいた時には、これから先もこういう仕事をしていくべきなのかどうかと悩んでしまいまして、でちょっとこう、一回リセットした方がいいんじゃないかなと思ったんですよね、これを一回に、はい。で、たまたま、秋田の地元の友人がですね、ちょっと場所を忘れちゃったんですけど、秋田県内にある、どっかの雇用所連れてってくれたんですよ、温泉。
はい。
そこの温泉に入ってた時に、その風呂上がりで、たまたまそこの休憩所で、今日っていう雑誌ありますよね。
はい、はい、はい。先駆けさんが出してる雑誌ですね。
そうなんですね、はい。そのフリーペーパーをたまたま手に取りまして、で、そこを開いた時に、大きなページで、見開きページでですね、当時、秋田選手ので働いてた、伊藤明子さん。
はい、伊藤明子さん。
はい。はい、伊藤明子さんがですね、その秋田選手の海外担当、営業担当ということで、紹介されていまして、で、引き裂き師っていう名前で、バーンと、その蔵の前でですね、紺の秋田選手の前掛けを、出鶴かな仮帽かな前掛けをして、白いシャツを着て、髪を一本に後ろにピッとく、言ってですね、
そうですね。
その姿がとてもこう、潔くって、かっこいいと思ったんですよ。
なるほど。
それがもう私にもうビビビビッときまして、これからの人生、やっぱり自分の田舎を自慢できる人間にならなきゃいけないなと思ったんですよね。水がうまい、米がうまい、私は酒が好きだなっていうことに気づきまして、改めてちょっと東京に戻って利き酒師の資格を取ったんですよ。そうしたら面白くなりまして。
今お話の中にもありましたけど、お酒はじゃあ、はい、前からお好きだったということもあるんですね。
好きだったんですけども、20代の頃は日本酒の魅力は分かんなかったです、はい、正直。20代前半は、
はい。
秋田の人間っていうだけで、すごくお酒を飲む強いんだろうと言われてたんですけれども、逆にもう、なんていうか日本酒にいいイメージは特にその時はなくて、おじさんが飲むものみたいな。
そう
なんですね、特にファッション業界では、皆さんおしゃれにこうワインとか、はい、シャンパン。飲まれる、カクテルとか、飲まれる場が多かったので、
はい、
まさか、なんか、秋田出身で日本酒なんて、なんて、ちょっと自分もそういうところがあったので、当時は。本当に今となれば、情けない話ですね。
いやいやいや、
はいはい。
ニューヨークの方っていうのは、日本酒といいますか、お酒といいますか、どういうふうにこう飲んでらっしゃって、どういうふうに受け止めてらっしゃるんですか？
ですね、やっぱり、すごくこう、ミステリアスで、すごくやっぱり神秘的なものと捉えてる方もたくさんいまして、やっぱりその、私がもう10年前、10年、11年ぐらい前、
はい、
その来たばっかりの時に、まあ、ご縁があって、その働くことになったお店っていうのが、酒蔵というお店なんですけれども、当時ですでにもう250種類から300種類ぐらいのお酒を扱う、日本酒を扱う、すごく有名な日本酒の、こう日本酒といえばというお店だったんですね、
はい、
でその時にもう衝撃を受けてお客さんに接客するともう皆さんすごく1杯20ドル、まあ、1杯2000円3000円5000円、うん、そういったお酒がこんな100ミリのこんなちょっとで皆さんすごく感謝してオーダーしていただいて、おかわりされて、それでバンバンチップもくれるんですよ。
すごい。いやー残念、いよいよこれからお酒トークが乗ってきたところなんでございますけれども、番組のお時間の関係で今週はここまででございます。そこで前例のないことではございますけれども、来週は再放送ではなく秋田生まれの酒侍新川さんとの大山とニューヨークをつないだ酒トーク後半をお送りいたします。大山酒っ子クラブでした。また来週。